ラジオ SF コーナー。こんばんは、富山圭です。ラジオ SF コーナー、今日から夢枕漠さんのほのかな夜のファンタジアという作品を4回連続でお送りいたします。それでは早速 SF コラムから参りましょう。門倉淳一さんです。夢枕漠作ほのかな夜のファンタジア第1回。5月の高原はただひたすらにまばゆい。降り注ぐ幾千億のガラスのような光の微粒子が透明な風の中できらめいている。清冷な空の青からバイオリンの高音がこぼれ落ちてきそうだ。カラマツは薄く燃え、草原一面に幼児の産毛よりも柔らかな緑が霞のように芽吹いている。女の子たちのにぎやかなさざめきが連休の一時風のように通り抜けていった後、空には赤ゲラやつぐみの声が飛び交うようになった。泣き止んだばかりの幼児のように僕はこの不思議な透明感に満ちた世界の広がりに耳を傾けていた。昼食はもう済んでいた。午前中いっぱい下のロベンドヒュッテのユミちゃんと一緒に山うどを取って歩いたのだ。気の早いタラの芽もいくつか取った。それらを洗うのも忘れ、僕はベランダに寝転がって目の前に広がる湿原と立科山を理由もなく眺めていた。天に近い高原にほろりと訪れたこの見事な静けさ。霧ヶ峰高原、標高1500メートル、風はまだ冷たかった。僕が今いるこのヒュッテを知ったのは高校に入学した年だった。あれからもう10年近くが経っている。このヒュッテまで池のくるみを通っているバス道路から歩いて10分足らず。建物はみんながポールの山と呼んでいる丘の湿原より斜面にある。コナシとカラマツと数本の白樺の木に囲まれた小さなヒュッテだ。鉄平石と木材とを利用した全て手作りの建物である。ヒュッテの名前はビバルテー。あの四季を作曲した人物の名から取ったもので、ビバルディで通っている。家主の佐渡原さんは連休が終わった途端、お客がないのをいいことに僕にヒュッテを任せ、まだ雪の残っている八ヶ岳に出かけてしまった。ねえねえタモさん、頼むからさ。ごついひげ面の前で両手を合わされちまっちゃ嫌とは言えんものね。で僕、山岸保君はたった一人で留守番をしていると、そういうわけなのである。夕方近くなって僕はストーブをつけ、タラの芽を天ぷらにし、これがあんたを実においしいのだよ。山うどを包丁でスライスして味噌をのせた皿に並べた。高原の隙間風が入ってくる風呂場で熱い湯に贅沢な気分でたっぷり浸った。風呂から上がるともう暗くなっていた。濃紺の空に星が光っている。ヒュッテで一番古ぼけた手作りのごっついテーブルにウドとタラの芽の天ぷらを用意した。そして僕はいそいそとビールを取り出し、どうだという感じででんとテーブルに置いた。今日はもう食器洗いなんぞするもんか、思わず一人でにやついた。ささやかながら最高の贅沢と幸せによだれをこぼしそうな顔つきだったに違いない。誰もいない高原の夜がまるまる一晩僕のものならだ。ほどほどに飲み、夜半に野沢菜でお茶漬けにして、連休の間にお客の女の子が置いていった漫画を布団の中で読むつもりだった。これでロベンドに連泊のお客がいなかったら、ユミちゃんをこっちへ呼んで思いがけない素敵な夜になったかもしれないのにと、贅沢な不満が頭をかすめた。ビールはうまかった。山うどのヤシにあふれた香りを嗅ぎ、僕は少し感傷的になっているようだった。 また巡ってきてしまったんだな。こうしてまた山うどやタラの芽を取って食べるような季節がやってきたのだ。来年はどうなっているんだろう。同じようにここでこうしてビールを飲んだりしているんだろうか。毎年そう思いながら、季節は同じように僕のそばを通り過ぎていったのだ。一人でいると友人や仲間たちから取り残され、僕だけが大人になれないでいるような不安な気持ちになってくる。きらめく夏の光を思った。僕は由美ちゃんに惹かれている自分に徐々に気づき始めていた。由美ちゃんは毎年春から夏にかけてやってくるロベンドのアルバイトである。ビバルテの居候の僕が初めて由美ちゃんと会ったのは3年前の夏だった。彼女はまだ女子大の2年生だった。仕事を済ませて由美ちゃんがここまで訪ねてこないかなと楽しい期待が頭をかすめた。その時不意に僕はその気配に気がついた。窓の外に誰かいる。由美ちゃん。僕は湿原に向いた窓へ視線を走らせた。僕がそこに見たのは見知らぬ若い女の子の姿だった。彼女の姿は夜だというのに嫌にはっきりと僕の目に映った。窓ガラスの向こうから彼女は部屋の中をじっと見つめていた。胸から上だけが見える。16、7歳の線の細い美しい娘だった。その娘の視線は僕に注がれていた。数秒間僕と彼女とは見つめ合った。その間僕の思考はまるで停止していたみたいである。驚くのも忘れていた。一体どれほど前から彼女はそこにそうやっていたのか。こんな夜になってやってくるなんて、道に迷ったハイカーか予約なしの客かとも思った。由美ちゃんと遊びに来たロベンドのお客かとも思ったけれど、そのいずれとも違う雰囲気を彼女は持っていた。その子は何かを必死で訴えるような目で窓の外から僕を見ているのだ。あ、何か話しかけなくてはと思ったのはたっぷり10秒は経ってからである。こんばんは言って僕は立ち上がった。まともすぎる挨拶がいささか場違いな感じだった。僕は窓際に寄った。向こうにドアがあるから。いくら窓が閉まっていても声は届くはずである。が彼女は僕の声が聞こえた風もなく、ただ一心に僕をガラス越しに見つめている。髪の長い子だった。大きな栗色の濡れた瞳に部屋の明かりが映っている。日本人というよりどこか異国人めいた風情の娘だ。額にかかった髪が緩くカールしている。その娘の服装がちょっと普通でなく、薄いワンピースというよりギリシャのケープのようなものをまとっていることにようやく僕は気がついていた。淡い白に近い薄紫色の生地が風に揺れている。一瞬僕にはその姿が風にそよぐ愛らしい花のように見えた。ほとんどむき出しの白いほっそりした腕が寒そうだった。僕は窓を開けた。ねえ君、そう言いかけ窓を開けた手がそこに硬直した。その娘の姿がどこにもなかったのである。翌日の晩、あれは幻覚だったのだろうか。さっきから少しも量の減らないグラスを右手で持て遊びながら、僕はテーブルの木目とにらめっこをしていた。昨日の晩不意に現れ、そして消え去った女の子。闇の背後に窓ガラスの向こうから僕を見つめていた栗色の瞳が木目に浮かんでは消える。愛顔するような目、ほの白い頬、それらの映像がよく覚えている夢のシーンのように鮮やかだ。何十度となく自然に目が窓の方へ行ってしまう。ようやくグラスを開け、顔を上げて何気なく窓を見合った時、僕はそこに再び彼女の姿を見た。いた。枝 体の知れないおののきが走り、ぞくりと首筋の産毛がそばだった。怖かったのではない。彼女を見た途端、彼女の出現を期待していた自分に気がつき、体の方が勝手に反応したのである。来ると思っていた。不思議な安心感と、そして緊張とが僕の体をかすかに震わせていた。僕は立ち上がり、大事な蝶が飛び立ってしまわぬよう間合いを詰める子供のようにゆっくりと窓に近づいた。彼女の目を見据えながら、そろりと窓を開けた。彼女は消えなかった。かすかに僕を見る彼女の瞳に怯えの影が揺れたが、彼女は視線をそらさなかった。あの愛玩に濡れた目、怯えよりもっと大事なものが彼女をそこに踏みとどまらせているのだ。その顔が心なしか昨日よりやつれて見える。冷たい焼きがリアルな感触で吹き込んでくる。その同じ風がわずかに彼女の髪を揺らしている。かすかに紫かかったケープの白が闇に鮮やかに浮かんでいた。よく見るとケープの表面に何かの草の葉が細かく織り込んである。いや、それとも染めたものだろうか。その葉の部分だけがあるかなしかのそれと気づかぬくらいの柔らかな緑色をしていた。ともすれば全体の淡い薄紫がかった白に溶け込んでわからなくなりそうである。これは幻覚ではない。僕が声をかけようとした寸前、彼女はすっと僕に背を向けた。そのまま草の上を歩いていく。音がしなかった。彼女が少し先で足を止め、誘うように僕を肩越しに振り返った。泣き出しそうな目だ。待って。僕は叫んで奥のドアに走った。ドアを開けて靴下のまま外へ飛び出した。数十秒もかからずに窓の外まで駆けつけた。彼女の姿はそこになかった。ついさっきまで彼女は今僕がいるこの場所に立っていたのだ。そして数メートル先の草の上まで歩いていったのだ。彼女はそこから僕を振り返ったのを僕はちゃんとこの目で見ている。彼女は幽霊であるにしろ、他の何かであるにしろ、間違いなくそこにはいたのだ。その彼女がもうどこにもいないのだ。夢枕爆作、ほのかな夜のファンタジア、その1回目、富山圭がお届けしました。この続きはあさって金曜日17日のこの時間です。お楽しみに。ごきげんよう。